れは塩味噌を今崩した音です。これだけバラバラバラバラ崩れるんですけど、そこの崖を今坂井先生は何かを探しつつ登ってます。実は今回来たところは初めてのところです。今ですね、上からノジュールを探して、おっと掘り起こした感じです。このノジュールちっちゃいです。縦長の丸なんですけど、一つは3センチぐらいかな、一つは2センチぐらい、そんな小さなノジュールです。ということで、はい、
はい、
上がりますか。
上ってみましょうか。
何が出るかな。
何も出ないな。何も出ないな。
あれ
入ってないね。
あれ、
あ、ちっちゃな、
ちっちゃな、
ちっちゃな貝が、
もうね、数ミリです。
5ミリぐらいの小さな貝が入ってますね。
今日の場所まだ先生説明してないんですけど、はい、関根っぷ？
関根っぷですね。
で、前から気になってた場所で、
はい、
これ普通の方は入ってこれない場所なんですけど、
はい、
どうしてもそこ の民家の漁師さんにここ行
って
ますか
お願いをして
って、はい、心よくいいよいいよ死ぬよって言われましたけど、
はい、
でも綺麗に草刈ってあって
降りやすかったですね。
ね、
はい、
で降りました。ここももう先生第3のプライベートビーチですね。
すごいですね。石浜ですよね。で砂がまあ赤っぽい砂なので、多分天然層からのね崩れた砂がこの辺に堆積していて、でも歴は灰色から白っぽい。
そうですね、もう
灰色からまあ白、まあちょっと黒っぽいのもあるかな。本当に泥岩由来の平べったい歴がたくさん落ちてますよね。
もう何よりすごいのが、あの地層ですか、傾き、
はい、これはそうですね、海の方角に向かってちょっとずつ傾斜してる地層になってますよね、
ええ、
で塩味層なんですけども、これが本当に堆積した構造がよく分かるようなしましまが見えていて、そしてこう一部にあの直径2センチから3センチぐらいの丸い石がこう一直線にわーっと並んでいて、今割ってみると中に小さな貝が入っているということで、こういうの丸い石のことをノジュールっていうんですけど、ノジュールがこう中に入っていて、でその中に化石が入って、多分これ割って見たところちっちゃな化石が入っているので、まあ、専門の化石の方に見てもらえば何がいいかが分かるんじゃないかな、
ね、
はい、
これなかなか写真と言葉で伝えづらいんですけど、降りてきた最初のところからこの海岸線まで標高どのぐらいだと思います？
これ何メートルですか？
結構ありますと思う、
ある、
あると思います。
ちょっと待ってもらっていいです？
わかりますか？
はい、
アプリを使って
みれば見てみましょうか、あ、電波が来てないですね。
いやでもね、すごく急だと、急だったので
80メーター、
いやもっとあるんじゃないですか。
100ぐらいあるかな、はい、
そのぐらい
ダイナミックです。そしてあのちょうど上に昆布干し場があって、
はい、
歴が光って、その歴のところを横断してきたので、普通はねちゃんと断ってかなきゃならないと思うんですけども、まあ、一応断ってきて、
はい、
そこの礫のところを過ぎたところに下のものを持ち上げるね、
まあ、昆布ですよね。
昆布ですかね、
まあ、なんとかリン滑車のような、
はい
はい、
電動かなんかの引っ張り上げるのがあって、その途中に
今もこれ元気で使ってるってことです
ね。使ってますよね。ソリみたいな大きなソリがあってね、
そうそう、すごいシャドでしたよね。
すごいです。あれで引っ張り上げるんですね。
90度に近い感じ、
はい、でここで昆布を取ってで上に引き上げるっていう作業をやられてるんだなって。でその、まあ、昆布を取るための道を降りてきたんですね、
はい、
はい、 ものすごい急でしたけど、ちゃんと草が刈ってあってありがたくて、はい、
彼曰くもう70年以上こちらに住んでらっしゃるということですから、もういろんなこの辺のことをご存知の方のようで、は
い、まあ、今度ねゆっくり話を聞いて、この辺でどんなことがあったのかとかっていうのも ね今うち記録取っておきたいですね、うん、でも本当ここ綺麗ですね。あの、まあ、塩味噌がこんなに傾いてる場所なかなかないんですけども、傾いていて、そしてこうやってね地層の様子が見えて、さらに奥の方に行くとまた、まあ、しましまがよく見えて、ね、綺麗ですよね。
もうなんか地層を見て、その塩味噌を見るなら、はい、ザ・塩味って感じですよねこれだけの量出てるんですから、
高さね、はい、名前がついてる通り塩味っていうのは塩味、塩味噌なので塩味のところでもって最初名前をつけたと思うんですけども、もうこの辺一帯もともと海だったっていうので塩味噌がものすごく深く堆積したのが分かりますよね。
こんなに深い、だってこれ海の底だったっていうことは、
これもう何万年何百万年っていう時代でできてるはずなの で、
ね、
そう簡単にね1年2年できるようなもんじゃないから、いはい、まあ何百から何千万で時代をかけて堆積して、なのでまあ我々単純に塩味噌なんて言ってるけども、その何万年の間にいろんなことが起きていて、
はい、こんな例えば100メートルにしたって年代的にどれだけ
堆積してるか分かんないですよね、はい、だから本当にこれもう時間的なスケールとか空間的なスケール考えると、もうとてつもないことを見てるんだろうなって。ただ我々今ね生きてる時代にこうやって見てるから、あしましまがねなんて言ってられるけども、
一瞬ですからね、
はい、でもこれは海の底で何回も何回も土砂が、まあ、多分洪水かなんかのような大雨が降ってきて土砂が流されてきて、それが何年も何万年も繰り返していって、だからこのしましまの一本一本がその時代を物語っていて、きっとゆっくり調べれば、あこういう時に何があったんだなとか、特に貝の時代も入ってるので、こういうあったかい時代だったな、寒い時代だったんだなっていうのも全てこれに記録されてるんだろうな。
そうですよね、
はい、でもねそれをちゃんと調べてるわけではないので、とにかくものすごい時代を感じるなってとこですよね。
本当そうですね、はい、それとここはあのタコ岩のそばの海岸と似てて、石ころが
丸いですね、
丸くって、
はい、でこれさっき調べたりしたけども、
そう
あの、ま、丸楕円みたいのね、
ですよね、は
い、
でちょうど波が来て帰るときに戻っていくコロコロっていうのが
コロコロって
聞こえたりする、
はい、だからあのタコ岩からこっち側はずっとこういう石浜が続きますよね、ずっとね。
そうですよね、はい、
本当にでカラカラカラカラ音がする。あと、まあ、塩味噌は当然あのタコ岩のあたりから出始めていて、でロウソク岩でもう、ね、何十メーターになって、ここでさらに100メーターを超えるような地層になっていて、この辺一帯というのが海だったというのが実感できますよね。
そう考えると壮大な悠久のなんかロマンを、
ロマンを
感じます。
感じますね。でも念願の場所でね降りてきて。
ですよね、先生もう何年も前からおっしゃってましたもんね。
ね、ここ降りてみたいなって言ってて。
でも今日ね、あの、うん、関根区の駐車場。
あ、そうそうそう。
そこから見てておっしゃってたもんね。
そうですね、ちょうど昆布のね、昆布干し場の整備されたので、ちょっと話聞いてみようかってところでね。
そう、道がしっかり見えたんで、
はい、あでもそうですよ、前道ちゃんとはっきり見えなかったんで、でも今日はちゃんとこうやってあの道をつけてる場所があってよかったなって思います、はい、もうなかなか来れない場所ですよね、ここはね。
そうですね、ちょっと最後あの石のコロコロを、
はい、
取れるかな、
かな、
あまりちょっと今日は取れない感じもしますね。ちょっと厳しいかな。今日はなかなか音は聞こえなかったかもしれませんけど、ということで今回初の関根区ですね、関根区の昆布を取る場所をプライベートビーチ3 送りしました。